石戸悟の取材放浪記。
この時間はノンフィクションライターの石戸悟さんが今週気になった社会の動きについて語ります。今日は繰り返される有名人薬物事件とバッシングというタイトルですね、はい。
まあ、なんか最近あれなんですけど、元ジャーニーズの田中聖さんが2度目のかな逮捕と、執行猶予期間中に、また覚醒剤所持でと逮捕されるなんていうことがあって、田中さんのなんかこうちょっとこう過激な行動っていうのかな、なんかそういうところにフィーチャーしたような写真が結構出回ったりとか、でなんかまたあいつやってんだ、信じられないですねみたいな反応が多くなったりとか、もうなんかこれはファンに対する裏切りですみたいな感じのことを言われるようになってきてるんですね。だけど、僕はそんなそこでちょっとなんか本当にそうなのかな、彼は彼で回復の道をちゃんと歩もうとしてたんじゃないかなっていうふうに思うようなことがいくつかあった、続いたんですね。例えば僕も取材先ですし、大変こう活動そのものもね、すごく尊敬しているところで言えば、高知昇さんと一緒にね、の団体に当事者団体のかな、自助グループにつながろうとしていて、で実際に高知さんの仕事とかもちょっと見に行ったりとかしてるし、でその本当に自助グループの組織しているような人たちとの接触もちゃんとしているし、12ステップって言ってこう薬物依存症の回復の、アルコール依存症から出てるんですけど、この依存症回復のステップっていうちゃんとその12ステップってプログラムがちゃんと公式にあって、でそれをやろうなんていうようなこともどうもしていたらしいんですよね。でこれ多分そうなんだろうと思うし、その気持ち自体に僕は嘘はないと思うんですよ。 であともう一つやっぱ気になるのは、覚醒剤のまた特に薬物依存症、彼が薬物依存症だったかどうかっていうことに関してはちょっと医師の判断とかもいろいろあるからあれだけど、ただその一般的にね、一般論として薬物依存症って、なんて言われてるかっていうと、治ることはないと。でそれはじゃあどういうことかっていうと、少なくとも日常生活を送れるように、きちんとちゃんと日常生活が送れるように回復をサポートしていく、でその回復はできるんですよというような言い方を、するんですよね。でこれはやっぱりこの覚醒剤って、薬物の特徴でもあるんだけども、やっぱりこうなかなかこう脳に一回刻み込まれてしまったような快楽というのかな、そういうのっていうのをとか、その物質的なものも含めて、なかなかちょっとこの元の自分に戻す、完全なる元の自分に戻っていくっていうことっていうか、最初の方に、ね、やる前に戻るってことはちょっと難しいかもしれない。だけど日常生活を送れるぐらいまでには回復していきましょうよっていうのが、まず今の大体のコンセンサスですよね。
以前はこうなんか意志の弱さだとか、
そういろんなの
ありましたけれども、
そんなことはもう言いません。意志が強かろうが弱かろうが関係ありません。だって病気なんだからっていう、
サポートこそ必要ってことだ
よね。必要っていうふうなことにちゃんと今は変わってきてるんですね。少なくとも治療側は変わってきてるし、自助グループの考え方も変わってきてますって、これ大事ですねと。で、その時に昔その薬物 その依存症の専門医の方々とか、あるいは自助グループの取材なんかやってた時に、僕もすごいびっくりしたのは、薬物依存症って回復までの過程にどのぐらいの再発機会があるのかっていう話になったんですね。でそれっていうのが、大体 7,8 回だって言われてるんですよ。わかります？これだから7回とか8回再発するっていうこと自体は、言ってみれば許容範囲なんですね。でみんなこの中で言うと、このなんていうのかな、こうちょっとずつだから回復していくっていうところが、すごい大切なのであって、このちょっとずつの部分っていうのを繰り返してるから悪いんだじゃなくて、繰り返すことっていうのは当然病気の回復の過程の中で実は織り込み済みなんですよと。それよりも大切なのは、例えば精神、主治医の前とか、あるいは自助グループの中で、ちょっとまたやりたくなっちゃったとか、自分は今はやりたくありませんとかじゃなくて、なんかこれ見た時にまたなんかその自分 その薬物に対する欲求来ちゃいましたとか、そういうのをポロッとちゃんと話せるとか、自分が何に対してこう反応してるっていうことを客観的に見られるように、見れるようになるとか、こっちの方がすごく大切なことなんですね。でだからこれもよく言われる話ですけど、薬物依存症っていうのは人に依存しない病ってよく、人を頼らない みんなだからその強く言われなきゃいけないとか、まあ、気持ちでなんかこう回復できるとかって、うん、まあ、さっき の, あの意思が弱い問題と一緒ですよね、うんうん、でも気持ちはどうにもならない時にやっぱり人を頼っていく、で人に頼れるようになっていく、でこれもう大変なんだって、自分は大変なんだっていうことが言えるようになっていくって、こういう過程をサポートしていくっていうのが、まあ、今やっぱり結構こう治療法の中でもスタンダードに、まあ、なりつつあるというか、自助グループってすごく大切だよねっていうような話もなってるし、単に医療的なあのケアをして、医療的なこの治療の中だけじゃなくて、同じような有名人なら有名人で同じような境遇とか同じような悩みを抱えてる人たちとつながっていこうっていうことが、まあ、やっぱりこうとても回復には大切なんだと、うん、話になってる中で、それで言うと、あの、まあ、今回なんかやっぱ僕が一番注目したいのは、その田中さんがちゃんとつながろうとしてたっていうことの方で、
うん、
まあ、むしろなんかその、まあ、なんかこうで、ね、どっちがいいのかなって思うんですよね。一回こう、まあ、何回かこう多分もう病気になってしまったと、でも病気になってしまった時に、あなた社会復帰できませんねっていう社会がいいのか、うん、それともいや、なんか病気になっても回復をちゃんとサポートしていって、なんか自分の活躍の場をちゃんと用意できているとか、でそのちゃんとつな人とつながって、そこがまたなんかもう一回自分で戻れる場所がある社会がいいのかって考えた時に、僕はやっぱり後者だと思いますね。
確かにその例えばカトゥーンのファンでいらっしゃった方が、うんうん、こういうことがあるたんびにその名前をこう報道で出されたりとか、うん、まあ、いろんな、ね、バッシングとか目線はいろいろあると思いますけれども、この石野さんがおっしゃっていたこと、治療プログラムいろいろあるっていうことなんですけども、うん、はいはいはい、このスマープっていうものはどういう治療なんですか。
あ、はい、あ、まあ、これ松本敏子先生ってあのからが、あの、はいはいはい、たちがこの薬物依存症治療の、まあ、日本で、まあ、国内第一人者なんですけど、
高橋さんとか有名な方、まあ、そうそうそう、結構皆さんお世話になっている
、まあ、あるんですけど、うん、まあ、やっぱりこの集団でなんかこう、まあ、要するに患者を集めて、まず自助グループのを医療的なサポートをするって感じですかね。その自助グループでやってきているようなことっていうのをきちんと、まあ、治療のプログラムの中に、位置づけていくっていうような、まあそんな、まあ、ざっくりとそういうもんだと思ってくれればいいです。で、あのやっぱりこうきちんとみんなで語らっていく、この時にいや私自分実はこういう時にやっちゃったんですよみたいなのを一人一人が語っていくような、まあ、集団で語っていくっていうようなプログラムだと思ってくれればいいんですけど、入り口はね、なんだけど、まあ、とにかくこうやってみんなでね語っていくっていうことの中に、やっぱそこで旗と気がつく気づきがあるらしいですよ。あ、そうなんだとか、自分だけじゃなかったんだとかね。
今日は繰り返される有名人薬物事件とバッシングについて、石戸悟の取材放浪記、このコラムはポッドキャストでもお聞きいただけます。ポッドキャスト QR をチェックしてください。